さんおはようございます。先ほどから皆さんの熊本や九州にあたってのお話がありますけれど、礼拝のこの時間、本当に神様が触れてくださって、その九州のところで避難されている方、お家に物を取りに行かれている方、それぞれが本当にこの日曜日を使っておられると思いますけれど、私たちがここでこのように何もなく礼拝できているということは、本当にかけがえもない恵みだということをもう一度かみしめながら、避難の方々の上にも今良いことがあるようにと願っていきたいと思います。改めましてメッセージをさせていただく恵みを心から感謝いたします。本日は神様の忍耐と希望という題名でお語りしたいと思っています。熊本の地震のことを心配したり、私たちに何ができるのだろうかと考えておられる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、私は先日新聞で小学校3年生の女の子が大きな夜間に水をいっぱい入れておトイレの前に立っているというお話を読みました。それは自分で考えて水道の出ないそのところで出てくる一人一人の手を注いで洗ってあげようと自分で考えたということを取材されていました。本当に今何ができるのか、私たち一人一人が何をしないといけないのか、そのことをしっかりと考える時期が今来ているのだと思います。そしてそれと同時に、こういうことが起こると、神様一体どうしてですかと思われる方も少なくありません。実際私も東北のボランティアに行かせていただいたときに、あまりに想像できないそのような状態の中において、神様どうしてここまでひどい状態になったのでしょうか、いえもっと言えばひどいじゃないですかという思いが正直ありました。でも今回この震災を見た後、岩手のボランティアをさせていただいてたときに、現地の方が語られてたことを思い出しました。それは岩手には100年ごとぐらいに同じような津波がやってくる、そしてその時はたくさんの方が亡くなって、気をつけてここから以上のところで住んで海の方には家を建てないでおこうって考えるのですけれど、時が経つにつれてだんだんだんだん降りてきて、そのことがなかったかのように人々は下に住んでしまうという話を聞きました。それの繰り返しですとおっしゃってました。それを考えると、私自身、自分の奈良の家が断層の上に建っているということを知っています。そしてその家を買う時も不動産屋さんの方から一応調べたんです。断層の上に建っているけれど、日本でそうじゃないところを探す方が大変ですよというような言葉を交わしたことを覚えています。だからまあ私の時代には大丈夫だろうとか、そういう思いで簡単に断層の上にあるにもかかわらず自分たちで家を建ててしまったりとか、もしかしたら本当に100年前から江戸時代から言い伝えられていることがどこかで途切れて、私たちは忘れてしまって今このように過ごしているということもあるのではないかと今回考えました。そして例えば無人島が海の中に沈んでしまったとしても、誰が神様に「神様どうしてですか?」と言うでしょうか。その様子がもし撮影されていたならば、神の神秘を考えたりいろんなことを思うと思います。そしてまた数年前に私はグランドキャニオンに行かせていただいたことがあります。その時に素晴らしい絶景の中、そこは大地が地震によって地層が変わって切り落とされて渓谷ができたというふうに言われていました。私は本当にその景色を神秘的だと思ったし、神の素晴らしい技と思いました。時が経てば私たちはその神様の技を神秘的であったり素晴らしいと言うかもしれません。でももしそのグランドキャニオンのところが当時に人が住んでいたとするならば、それこそ未曾有の大災害、 大変な災害になっていたと思います。それを考えるときに、私たちは神様どうしてということも、神様側から見れば私たち人間の理解のなさ、また神様からいただいている言葉に対してちゃんと従ってないゆえという部分もあるのかもしれません。しかし、先ほど最初に申し上げた通り、今何かことが起こった時は、私たちは全力を挙げて自分たちのできることを探していかなければいけないと思っています。これは絶対であります。でも、私が岩手に行った時に、なぜどうしてと神様を責めるような思いになるというのは違うんだなということを、今回私はこのことを通して思いました。私たちの理解の仕方を、主をどのように考えておられるのかということに、今回はフォーカスを当ててメッセージをさせていただきたいと思っております。本題に入らせていただきます。聖書を一箇所開けたいと思います。創世記12章1節から2節。時に主はアブラハムに言われた。あなたの国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。皆さんがご存知の場所と思います。神様は良いことだけをしてくださるお方と知ったアブラハムの信仰を、本日は見ていきたいと思います。アブラムはあなたの国を出て親族も離れ、また父の家からも離れて、私の示す地に行きなさいと神様が言われたことに応答して、75歳の時、何も起こらず、でも神様を信頼して出て行きました。大いなる国民としますと神様に言われたアブラムでしたが、正しいことばかりができた人ではありませんでした。ご存知の通り、美しい妻サラを、自分の安全を守るために神様に与えていただいたそのサラを、嘘ではないにしても妹ですと言って、二度も王に差し出しました。また、せっかく神様があなたの受ける報いは甚だ大きいと語ってくださっても、子供もいない自分に一体何を与えようと言ってくださるのですかと、理解できないことについてはストレートに文句も言いました。しかし神様は、そんなアブラムにも、あなたの子孫は星の数ほどになると語られ、アブラムはそれをその時に信じ、義と認められました。星の数、私は空を見上げて星の数と、この場所を見るたびに、私の知っている星の数というのは数えれるのかなと思うほどの、そういう星空しかあまり見たことがなかったんですけれど、この春休みにプラネタリウムに行きました。私はプラネタリウムに行くのが初めてだったんですけど、この中の3分の1ぐらいの方も一緒に行かれたんですが、この時にですね、街の明かりを消して今から空を真っ暗にしますと係の方がおっしゃって、電気が消された時の数というのはもう本当にものすごくって、砂を散りばめたようなというのがとってもよくわかるぐらい、すっ濃い数の星が、私たちの目には今映ってないかもしれないけれど、この天には散りばめられているということを見せていただきました。それをもって、もう一度このところを読むと、本当に神様はそのような星空を見せて、アブラムに星の数ほどにあなたの子孫をしますと言ってくださったのだと思います。しかし、その言葉も待ちきれず、86歳の時にはさらに勧められたとはゆえ、使い目のハガルによってイシュマエルをこの世に誕生させてしまうという失態を犯してしまいました。神様を信じると言いつつも、待ちきれず自分たちの知識や思いで前進してしまうということを、アブラムも体験していました。また私たちもそのような過ちを犯しているのではないでしょうか。しかし、アブラムが99歳の時、主が現れて語ってくださいました。17章。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。あなたは多くの国民の父となるであろう。あなたの名はもはやアブラムではなく、アブラハムと呼ばれる。しかし、その17節には、アブラムはひれ伏して笑い、100歳の自分と90歳のサラにどうして子供が生まれるものかと心の中で笑いましたとあります。またサラも18章で有名な 天幕の入り口で心の中で笑って言った。私は老人であるのに、また主人も老人であるのに、どうして子を産むことができるのだろうかと。神様に語られていたとしても、自分たちの思いの中では信じることができませんでした。義と認められた後も、彼らの中にはまだ語られた言葉は信じきる信仰がありませんでした。しかしその後、そのようなアブラハムの信仰であったにもかかわらず、神様がソドムとゴムラのいる町を彼らの悪のように滅ぼそうとされている時に、私のしようとしていることをアブラムに隠しておいてよいだろうかと神様は思われ、ご計画を告げられました。それは今まで見てきた通り、アブラハムが完璧だったからではありません。良いことをしたわけでも、全て神様に従ったわけでもなく、それならばどうして神様はそのような特別なことを考えられたのでしょうか。私は今回このメッセージを準備させていただく中で、今までの私の信仰というのはですね、結局のところ自分の信仰がちょっとおかしくなってきたなと思ったら、祈りが足りないなとか、聖書が読めてないなとか、神様との時間が少ないなとか、とにかく自分のマイナス面が見えてきて、焦りと何とかしなければという中で、一生懸命聖書を読むようにしたりとか、祈る時間を持とうとしました。でも今回、お恥ずかしいことながら初めてと言っていいほど、信仰というのは神様が与えてくださるものだということをはっきりと教えてもらうことができました。また第一コリント12章3節にあるように、聖霊によらなければ誰もイエスは主であると告白することができないと語られているように、私たちの信じるという最初のその思いは神様によって与えられたものです。でもその信仰をそのまま継続させて成長させてくださるのは神様であります。もちろんそこに私たちは神様が与えてくださるもののゆえに、一生懸命それに応えようとして聖書が読みたくなり、祈りたくなり、それは神様がくださっているものに応答しての、それが信仰であるということが分かりました。自分で努力したことでも何らなく、神様が全てを与えてくださっているものだということを心から感謝したいと思います。ですからこの時のアブラハムも、きっと神様から見るならば全てが完全な信仰ではなかったにしても、その時その時に応じて神様が必要な信仰を与えてアブラハムを用いていかれたのではないでしょうか。だからこそ先週先生が語られた、うつという病は信じたくても信じることができないという、信仰にとっては最もと言っていいほど苦しく難しい病なんだなということを初めて思いました。信じることがいいことは分かってる、神様に頼った方がいいことも分かってる、全て分かってる、でもそれができない、やっても感じない、そういう病がうつなんだということを思いました。またそれがクリスチャンじゃなかったらそれはそれだったと思うんです。でもクリスチャンであるということがどんなに苦しいことであるのかということを思うときに、私たちが今神様に与えられて信じることができているということは本当に大切なことであるということを改めて感謝したいと思います。しかし、うつという病がこの世に存在している以上、そのことを体験された方には、体験された方にしかわからない領域が必ずあることを信じたいと思います。来週のエリアのメッセージを期待します。私たちはあまり親しくない人を信頼することは難しいと思います。ですから神様はアブラハムに対して常に御言葉を与え、語りかけ、その関係を築いていかれました。私たちも日々の生活の中で全てのことを通して神様との深い関係を、今神様が築き続けてくださっているということをもう一度感じたいと思います。そしてアブラハムは100歳の時に待ち望んでいた子供イサクがついに与えられました。どれほど嬉しかったことでしょう。 自分たちには全く可能性がないと思っていたからこそ、奇跡の子供としか考えられません。どんなに嬉しかったことかと思うのです。それなのに神様はようやく与えたイサクを犯罪として捧げるよう命じられました。なんという厳しい命令でしょうか。これは与えてくださった方が大切なのか、与えられたものが大切なのかを見極めるテストだと言われています。この試みがアブラハムにとって最も苦しいものであるということは当然神様はご存知でした。しかし神の命令に従いイサクを捧げようとするアブラハムをご覧になった時、アブラハム、アブラハムよ、あなたの大切な一人子を私のために惜しまないで捧げようとしているあなたの信仰が今わかった、神を恐れていることが今わかったと神は語られ、イサクを殺すことを止められました。神様はこの時、この瞬間、このことを通してアブラハムの信仰が完全なものであるということを知られたのです。この時からアブラハムは信仰の父、神の友と呼ばれるようになりました。アブラハムにとってイサクを捧げるということが最も苦しい選択の一つであるということを神は誰よりもご存知でした。なぜならば神様はご自身の一人子イエス様を私たちのために後に捧げられることが分かっておられたにもかかわらず、私たちの信仰の父であるアブラハムに対してその信仰を見たならば、もうそれはしなくていい、その信仰まででいいと言って止めてくださったのです。神様は自分の一人子を捧げて、本当に捧げてくださったにもかかわらず、私たちにはその信仰を見たならばもうそこまででいいと言ってくださる神様であるということを本当に感謝したいと思います。神様が一番つらい思いをされているということを今考えてみたいと思います。神の友であるアブラハムは未遂で終わっています。でも神様は実行してくださいました。その一人子をくださったゆえに、私たちを救ってくださるというそのご計画のゆえに、私たちはこうやって生かされています。このことを思うときに、私たちは主に感謝せずにはいられないのではないでしょうか。また心から愛さずにはいられないのではないでしょうか。アブラハムがイサクを捧げた後、24章1節にあるのですが、神はアブラハムのすべてを恵まれたと書いています。そして25章7節8節には、アブラハムは平安な老後を迎え、長寿を全うして息絶えて死に、自分の民に加えられたと新改訳聖書に書いています。そして生きながらえた年は175年であったと。これはアブラハムが75歳で父の家を出て100年目の出来事ということになります。すべてが神様の御手の中で計画されていたことなんでしょう。自らの使命を全うし、アブラハムはこの世の人生を平安のうちに終えました。神様はご自身は痛まれながらでも私たちに良いものをくださいます。そんな神様が全ての中に働いてくださっていることを心から感謝したいと思います。ヨハネの黙示録にあるように、神は今も私たちの心の扉を叩き、私たちが主をお迎えすることを待っておられます。全ての方の心の扉を叩いておられます。その中で私たちが選ばれ救われているのは、ただ一方的な神の恵みであり、そのこと自体が神の大いなる御業であると聖書は語っています。ヨハネの福音書4章28節29節、そこで彼らはイエスに言った。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされるものを信じることが神の技である。私たちは神様のためにあれをしよう、これをしようと考えがちですけれど、まず最初に しっかりイエス・キリストを信じる、その原点に固く立つことによって、初めて神の大いなる栄光を表すことができるのではないでしょうか。先ほどの賛美の中でも同じように私たちは賛美したと思います。神様が全ての主権を持っておられると私たちは知っています。だからこそアブラハムが順を追ってやっとたどり着いた、その完全に神を信頼してイサクを捧げることができる、そのような信仰を私たちもいただくことができます。なぜならローマ書4章の中に書かれています。21節に、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました、だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。まずしっかりイエス様を信じるところ、その原点に全て今できておられる方も、あ、もしかしたら今ちょっと忘れていたかもと思われる方も、もう一度しっかりイエス様を信じること、それがすでに私たちの中で起こっている神の技であるということを、もう一度固く信じたいと思います。しかし聖書はもう一方のことも語っています。ヤコブ書の中で、あなたが信仰があるというならば、その信仰を見せてもらいたい、行いのない信仰は死んだ信仰も同然である、私たちが神を心から信じているというならば、行いはおのずと伴ってくるものと聖書は語っています。イエス・キリストを信じることは強制ではありません。またイエス・キリストのために何かをすることも強制ではありません。すべては信仰による行いであります。では神が最も願っておられることとは何なのでしょうか。聖書は語っています。私の御心は一人も滅びることなく、すべてのものが救われることである。私たちもまたこのことが自分自身の御心になるようにと心から願いたいと思います。語っても語っても信じてくれないという現状があったとしても、私たちは諦めず神の御業を信じて語り続けていきましょう。たった一人でも信じることができるならば、天では大いなる祝宴が行われているということを、素晴らしい御業であるということを心から感謝したいと思います。パウロも素晴らしい伝道を行っていましたけれど、彼の福音の原点はローマ書にあるように、幾人かでも救われること、私はそのためなら何でもしますというのがパウロの信仰でした。その信仰によって彼は何千何万の人を救いましたけれど、彼の信仰の原点はあくまでも幾人かでも救われるならばというものでありました。私たちが今できること、大きなことはできなくても、夜間を持った少女のように、私たちが今自分で気づいてできることは必ずあるはずです。私たちが他の人にしようと思うならば必ずあるはずです。私たちはそのことをしっかりと守っていくクリスチャンでありたいと思います。神様は私たちにどのように思っておられるのか、もう一度繰り返します。まずしっかりイエス様を信じて、揺るぎない信仰を持った上で神の御心の一端を担ってほしいと期待してくださっていると信じます。アーメンでしょうか。感謝します。お祈りいたします。イエス様、心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人にイエスは主であると信仰を告白をさせてくださったその日から、私たちを導き続けてくださっていることを心からありがとうございます。あなたの恵みは絶えることがなく、私たちと共にずっといてくださっていることをありがとうございます。時として私たちはあなたを見失い不安になり、また自分の自責の念で自分のできなさ加減に嫌になって、本当に主よ、信仰を持ち続けることすら できなくなりそうな時がありますけれど、主よ、あなたは信仰は上から流してくださっているということを教えてくださっていることを心からありがとうございます。あなたに信頼いたします。あなたが私たちを選び信仰者としてこのところに置いてくださっていることを心からありがとうございます。あなたの豊かさの上に私たちがあなたを映す鏡のようにそのような人生を映し出していくことができますように、どうぞ一人一人を用いてください。私たちを主よ、あなたに信頼を置いて歩んでいけるそのようなクリスチャンへともう一度今再び変えてくださることを心からありがとうございます。あなたが共にいてくださり、私たちの人生がこのように変えられた。そしてこれからは主よ、私たちがこの口を持って、この手を持って、この体を持って、愛を持って人々に述べ伝える番です。イエス様、あなたが私たちにくださっているその神の技のゆえに、私たちは歩みます。どうぞ主を助けてください。心から感謝し、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。